ナルコの福音書1章29節から39節。解読します。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り、手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちが、イエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出してくられた。それではこの箇所からペテロの姑の癒しと題して、坂田孝雄兄弟より説教をしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は雨で寒い一日です。暑い日と寒い日が交互に来て、体の体調管理に支障が出るのではないかと思われるくらい、変動が多いです。どうぞ風邪ひかないように。要は寒ければ1枚着て、暑くなれば1枚脱ぐ、これをやるしかないんじゃないかと。面倒くさがらずにちょっとの時間だからいいやと思うと風邪をひいてしまうことが私前ありましたので、教訓として、そういうことを今でもやっています。これは基本的には山へ行く人は大体そういうことを、やりますね。自分の衣類をですね、一つの層として考えて、1枚、1層、2層、3層ってこう気重ねしていって、まあ決して1枚はそんな厚いものではないですけども、その薄いものを着たり脱いだりして自分の体温を調整するようなこと、まあそういう考え方はすごくいいと思って日常生活に応用したらよろしいんじゃないかと思っています。まあ何はともあれ、寒暖の差は体には負担ですので、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。では最初に初めにお祈りをいたします。天におられる父なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。新しい聖日の朝を感謝します。この朝もマルコの福音書を通してイエス様の歩みをたどり、イエス様ご自身について深く知りたいと願っております。この小さき者の口を清め、また強めてくださって、誤りなく御言葉を解き明かし、父なる神の栄光を表すことができますよう、助け導いてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。 初に聖書の流れについて見ていきたいと思います。イエスはガリラヤ湖の北部に位置するカペナウムというところで宣教を開始されました。具体的にはユダヤ人の街道で教え始められました。前回は街道の悪霊を生み出されました。さらにイエスのお話が律法学者に比べて権威のある教えであることを学びました。この悪霊の追い出しと権威ある教えによってイエスがメシアであることの証明となったわけであります。カペナウムというところが伝道の拠点とされた理由に、そこが交通の要所であった。大きなエジプトからユーフラテス川まで続くような、有名なその街道がガリラヤ湖の横を通っていたわけで、多くの人々がそこを行き来し、多くの特に異邦人が、行き来が激しかったわけであります。伝道にとっては、それは好都合な場所でありました。言ってみればカペナウムという場所は伝道の戦略的な拠点となったわけであります。でもう一方でそういう戦略的な拠点と同時に、実はカペナウムに拠点を置くことは予言の成就であるということを今日はちょっとお話したいと思います。皆さんのお手元に引用聖句の、プリントが皆さんお持ちでしょうか。はい、最初のところにマタイの福音書の4章の13節から16節が書かれていますので、ちょっとお読みしたいと思います。そして、イエス様、ナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいる者たちの上に光が昇る。このように書かれています。後半は旧約聖書のイザヤ書の9章の引用であります。イエスの奉仕は予言された内容によれば、このガリラヤで始まり、十字架につけられるエルサレムで完了することになります。ここに書かれているゼブルとナフタリとは、旧約聖書のヨシュアの時代に遡るわけであります。これはガリラヤを征服したゼブルン族とナフタリ族のことであります。この部族の名前がこの地名となりました。ちなみにナザレはゼブルンの地方に属し、カペナウムはナフタリの地方に属しています。イエスの奉仕の対象というのはここに記されていますように、闇の中に住んでいる民であり、また死の影の地に住んでいる者たちです。これは当時の状況に照らし合わせてみれば、ローマの圧政に苦しんでいた人々を指します。霊的な立場からこの記述を見ますならば、ここには闇の中とか死の影の地と書かれています。つまり悪霊が多く存在し、人々に正しい教えを示す人がいないということを示しているわけであります。イエスの奉仕の対象はユダヤ人と異邦人の混じったグループ集団であります。予言によれば、第一義的にはユダヤ人を対象に 奉仕をされたということができると思うんですけども、しかし異邦人がたくさんいるこのカペナウムに拠点を置いたということを考えると、異邦人の救いが常にイエス様の念頭にあったのではないかと思われます。イザヤの預言のところには、人々は大きな光を見るとあります。イエスは人々にとって救いをもたらす大きな光であり、彼らの上に光を輝かせる方であります。イエスがエルサレムで十字架につけられることによって、救いをもたらす大きな光となるわけです。このようにカペナウムにおける宣教は預言の成就と捉えることができるわけです。カペナウムに拠点を置いて、イエスは最初にユダヤ人の街道で教え始めます。この街道シナゴブがユダヤ人社会で果たしていた役割、働きについてちょっとここでまとめておきたいと思います。4つあります。まず第一は礼拝です。礼拝はユダヤ教徒の宗教生活の中心でありました。2番目が研究であります。立法の研究機関でもあったんですね。3番目は教育であります。子供たちをそこで教えていました。そして4番目が裁判所の働きを持ってたんですね。地域の民事、さらには刑事事件、そのような紛争を裁いて、刑の執行までを行っていたようであります。まあ、これは長老と呼ばれる人々が裁判官の役割を担っていました。まあ、そのような中で、例えば街道追放というような裁きが、あったわけであります。除名ということですね。今の教会の規約なんかによれば、その人はユダヤ人社会では生きていけなくなるんです。つまり追放はユダヤ人社会からの追放を意味しているわけです。ですからその人は仕事もできなくなり、また人々との交わりも断たれてしまうわけであります。まさにこの街道はユダヤ人にとって自分の生活に極めて密着していたものであったわけです。では今日の聖書の箇所に目を留めていきましょう。前回は街道で悪霊を追い出しました。その後のお話です。概要を見ていきたいと思います。1章の29節から31節はペテロの姑の癒し、そしてペテロの家庭、ペテロの献身についてお話しします。2番目は32節から34節、人々の癒しと悪霊の追い出しが書かれています。そして35節から39節は祈るイエス様で続くガリラヤ伝道というふうに続いております。そして今日の結論ですが、このようにしました。私どもの力の源泉は祈りである。このことについてお話ししたいと思います。では概要から始めます。29節、一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。こう書かれています。イエス様とその一行は街道を出てシモンの家に向かいます。この時ヤコブとヨハネも同行しています。ここで並行記事であるルカの福音書も参考にして見ていきたいと思うんです。と言いますのは、ルカは歴史家であり医者でもあります。マルコにない細かい描写が出てきます。今日の聖書箇所に続き、引用聖句の中にはルカの4章の38節から44節を引用箇所として、聖書として聖句として載せてありますので、どうぞ必要に応じて参照してください。 ではマルコの29節ですね。この冒頭にはルカではこのように書かれています。イエスは立ち上がって街道を出てって書いてですね。マルコでは簡潔に一行は街道を出るとすぐに、まあ、マルコらしくまたすぐにっていうことがありましたね。街道では聖書の朗読は立って行います。じゃあ説教者は通常どうしてました？この前座ってお話をする。これはまあ当時のユダヤ的習慣で、まあ、ラビが語る時の習慣であります。座って、まあ、神殿などの広場で、ラビが中心になって座って弟子たちが周りにいて教えを語っていた。そしてその周りには人々がいたんですね。立法の細かい事柄についてラビが教え、人々もそれを学んでいた。それが、まあ、習慣でありました。まあ、それゆえ説教を終えたイエスはこの立ち上がって街道を出たんです。まあ、ルカはなかなかこう細かいところを忠実に記しているわけです。まあ、こういうルカの記述を見て私たちはその当時の習慣を知ることができるわけであります。まあ、大変ありがたいと思います。で、街道からシモンの家まで行くんですけども、これは本当に短い距離であります。1分か2分です。まあ、聖地旅行でも、この街道シナゴのすぐ近くにペテロの家がありました。2019年のちょっと写真をこの前を見せた、これは、街道の写真ですね。発掘された1900年くらいの街道発掘されましたね。2階建ての街道ですが、この近くにこのようなこういうですね、建物があります。ここに看板があります。これはペテロの家ですよ。でこっちは、街道ですよ。すぐ近くにあるんですが、ペテロの家はこれ上にこうかぶさった屋根がついた状態になって、下に発掘した現場があるんです。でそこは、まあ、ペテロの家の舞台が置いてあります。本当にさっきの会場から短い距離にペテロの家があったようであります。やっぱ当時の習慣では会堂での礼拝が終わると人々は帰宅して家に帰り食事をするのが習わしであったようであります。この食事っていうのがその家の1週間の食事の中で一番豪華、まあ、安息日の午後1時から2時ごろみんな集まって礼拝の後食事をしていたわけであります。街道においては悪霊の問題があり、シモンの家に行くとここでも問題が発生していました。シモンのこの姑が病気だったわけであります。熱を出して横になっていました。ルカの福音書にはひどい熱で苦しんでいたと書かれています。まあ、通常でしたら礼拝の後にみんなで食事をするわけでありますが、この姑はそれが熱のためにできなくて、まあ、とても心苦しかっただろうと想像することができます。そこで人々はイエスに彼女を癒してほしいと願っています。街道において悪霊の追い出しを見た彼らはイエスに対する信仰が芽生えていたのではないかと思います。31節、そこでイエスはそばに寄り手を取って起こされた。すると熱が引き彼女は人々をもてなしたと書かれています。ルカの福音書では、まあ、医者らしくですね、もっと具体的に書かれています。ルカの4章の39節にはこう書いてあります。イエスが彼女の枕元に来て 熱を叱りつけると熱は引いた。これは面白い言い方だと思います。熱を叱りつけた、具体的症状である熱を叱りつけるんですね。これは医者ルカらしい表現だと思うんです。病をいわば、擬人化しています。この癒しは悪霊と同様、言葉による癒しとなりました。すると熱は直ちに引きます。彼女は立ち上がり、すぐに彼らをもてなし始めます。ここでも悪霊を追い出してもらった人がこう倒されたって書いてありましたね。でも何の怪我もしてなかった。ここでもこの姑は肉体的には何の問題もなく、後遺症もなく、人々に食事の用意を始めることができたんです。姑が癒されたことによって、このシモンの家はその雰囲気が一変したんでしょうね。重苦しい雰囲気から一転、こう喜びに満たされたと思うんです。一人の人の病が癒されることによって、大いなる喜びが届けられたわけです。本当にイエス様という方は人々に喜びをもたらす権威あるお方であります。そしてこの箇所を通して、ペテロの家族関係を垣間見ることができます。ペテロには妻がいます。妻のお父さんは亡くなって、お母さん、つまり姑を自分の家に引き取って生活をしていたようであります。シモンは漁師であり、家を所有していました。このカペナウの街道を中心としたユダヤ人共同体に根を張って生活していたと伺います。マルコの福音書では、人間を取る漁師にしてあげようというペテロの献身がもうすでにこの前に書かれています。でも実際の順序からすると、実はこのペテロの献身はこの後の話になっています。それゆえこの姑の癒しというのがペテロの献身に大きな影響を与えた、大きなきっかけになったのではないかと思われます。そして次にペテロの奥さんのことが想像されます。ペテロの妻はいつからかは知りませんが、分かりませんけれども、イエス様を受け入れていたと言いますのは、引用聖句にありますが、第一コリントの9章の5節にこう書いてあります。私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。このように書かれています。ケファっていうのはペテロのことです。信者である妻と書かれています。ですからペテロの妻っていうのは信仰を持っていた。そしてこのペテロの伝道の旅に付き添っていた、仕えていたということが伺えるわけであります。本当にこの奥様の働きっていうのは大きく甚大でありますね。そして次に人々の癒しと悪霊の追い出しの箇所が出てきます。32節から34節前半お読みします。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒されたと書かれています。夕方になりました。日が沈みます。すると人々は病人とか悪霊に疲れた人々を続々ですね、どんどんイエスのもとに連れてきた。どうして日が沈んでから連れてくるんでしょうか。明るいうちではいけないんですか。 そうです。これは日が暮れないと安息日が明けないんですね。安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までです。安息日に病人を運ぶことは立法違反です。ですから病人を運ぶことができないわけであります。また安息日に病人を癒すのも立法違反です。これはパリサイ派の立法です。いわば、口伝立法というものですね。イエス様はこの先でこのパリサイ派の立法に対して挑戦いたします。安息日に病人を癒すんですね。人々がイエスのもとに押し寄せた理由は、この悪霊の追い出しと姑の癒しの話がすでに町中に伝わっていたからだと思われます。当時はスマホなど便利なものはないわけですけれども、このような情報というのは、即座に人の口を通して人伝いによって伝わるものであります。マルコの福音書では簡潔に多くの人を癒されたと書いてあります。ルカを見てみますと4章の40節ですね。イエスは一人一人に手を置いて癒されたと書かれています。癒しの具体的な様子が書かれているわけですが、一人一人を大切に扱っておられることがよくわかる記述であります。悪霊においても熱病においても言葉によって癒された。ここではイエス様は手を置いて癒しておられる。このような癒しというのは旧約聖書にはあまり、出てこないんです。しかしこの新約聖書ではよく出てきます。イエスは一人一人を見て癒してくださる。ここにイエスの憐れみの心が出ていると思います。次は悪霊の追い出しです。34節の後半、また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。ルカの記述も見てみます。4章の41節、また悪霊どももあなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人から出ていった。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。イエスがキリストであることを彼らが知っていたからである。このルカの福音書の記述では悪霊のイエスに対する呼び方が変わっているのに気づきます。街道においてはイエスのことを神の聖者と呼んでいました。それに対してここでは神の子と呼んでいます。彼らはイエスがキリストであることを知っていたんですね。メシアであることを知っていたんです。ただし知っていることとその権威に服従することとはイコールではありません。悪霊は決してイエスに従おうとはしません。そしてイエスは悪霊の証言を認めません。なぜなら彼らの証言によって人々が信じてほしくないからであります。イエス様はご自分の言葉だけで信じることを期待しています。それはイエスの言葉の中に愛があるからであります。人々が一人でも多く救われることを願っておられる愛がそこにあるからだと思います。このようにカペナウムにおいて多くの人々が病からそして悪霊から解放されていきました。続いて祈るイエス、続くガリラヤ伝道、35節を読んでいきます。さて イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。イエス様は祈りの人であります。父なる神との交わりの祈りこそイエスの力の源泉でありました。イエスは朝早く、それも夜明け前の真っ暗い中から起きて、祈りのために寂しいところに出かけます。36節7節。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言います。ペテロとその仲間がイエスを追ってきて、皆があなたを探していると言います。彼らはイエスがいつまでも自分たちのところにいてほしいと願っています。多くの人々がペテロの家の門口に押しかけてイエスの癒しを待っていたのです。ペテロはこの人たちを何とかしてほしいという目前の問題に頭がいっぱいだったんですね。弟子たちはこの時イエスが十字架にかかることを理解していません。先のことが見えていないんですね。それゆえ今の自分の目先の問題解決を優先していたようであります。38節。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。イエスは言われます。近くにある別の町や村へ行こう。そこでも福音を伝えようというのです。なぜならそのために私は出てきたのだから。ここでイエス様は出てきたと言っています。どこから出てきたんですか？そうです、イエスは父なる神の御元から出てきたのです。父なる神の御心を行うために出てきたのです。ここでは弟子たちが願っている思いとイエスの使命が対立しています。弟子たちはイエスが十字架にかかるとは思っていなかった。メシアとしてエルサレムに入城し、ローマ軍を蹴散らし、このエルサレムに西ア的王国を樹立することを期待していました。そのような弟子たちにイエスは神の国の福音を述べ伝えることが父なる神の御心であることをはっきりとお示しになったのです。39節。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。イエスはこのようにガリラヤ全域においてユダヤ人の街道をめぐり神の国の福音を伝えました。病を癒し、悪霊を追い出す印を実践し、宣教の範囲を拡大していったのです。これが今日の聖書の箇所の概要であります。今日の結論に移りたいと思います。私どもの力の源泉は祈りだということですね。本当に祈りというのは力の源だと思います。私たちも日常生活においてここに書かれているペテロのような行動を取ることがあると思います。イエスに病を癒され、悪霊を追い出してほしい、そういう思いの人々が夜明け前から列をなして待っています。それらの人々の喧騒にペテロは寝ていられなかった。 何とかしたいという思いでイエス様の部屋に行くと、そこにはイエス様はいない。どこに行かれたんだろう。外に出て家の周囲をくまなく探す。なかなか見つからない。やっと見つけ出し戻ってほしいと願うんです。私どもの日常生活にも追われるような忙しい時があります。そもそも生きていくために仕事を持ち、そのために多くの時間がそれぞれ拘束されています。その人の人生のいくつかの場面でまさに生活に追われる時があるんですね。皆さんも経験されていると思いますが、子育ての時がありました。そして子供の教育の時がありました。家や土地を買う時がありました。ローンを支払いました。何を差し置いても一生懸命働いてお金を返済しなければならない時がありました。何でも時があります。そのような時、人はそのことにかかりきりになってしまう。でもそれは必要なことであります。またそれを乗り越えねばならないのです。しかしそれだけに目を留めて日々を過ごしていたら、イエスのご計画を知らずに目先のことに右往左往している弟子たちと同じになってしまうのではないでしょうか。じゃあそういう時はどうしたらいいのか。マルコの35節にヒントがあると思うんです。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられたと書かれています。イエスは朝早く一人になって祈っています。誰に祈っているのか。もちろん父なる神に祈っています。イエスは父なる神によってこの世に送り出されたんです。バプテスマのヨハネから洗礼を受けた時、父なる神から声がありました。父なる神は声をかけてくださった。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この時からイエスは自分が神の、そして主のしもべとして父なる神の御心のままに歩みを始めたんです。ですからいつも父なる神と祈りにおいて交わりを持ち、その御心を確かめていました。この祈りはイエスの歩みにおいて書くこともできない大切なもの、大切な時間でありました。ここでこのイエスの祈りという言葉を聞くとき、どうしてもあの十字架に疲れる前のゲッセマネの祈りを思い浮かべてしまいます。まあそれはイエスの究極の祈りだと思います。この祈りの中で十字架を前にしてはっきりと父なる神の御心をイエスは知るのであります。できますならばこの杯を私から退けてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。こう祈ります。イエスは最後まで父なる神のしもべとして神の御心に従われた。 汗が血の雫のように地に落ちるように苦しみもだえて祈ったのです。そして神の御心を確信するのです。自分の身にどのような重要なことが起きるのかを知り確信するのです。そのことにイエスは驚き、恐れの中神の御心に向かってイエス様は真正面に向かって歩みを続けられたのであります。それは父なる神とのこの親密な祈りの交わりがあったからこそ成し遂げられたことであります。祈りは神との交わりです。イエスのように祈ることは私たちにはできません。しかし神の交わりを通して父なる神の御心を知ることはとても大切なことであります。御心に沿って私どもはこれからどのような歩みをしていくのか、どのようなご計画が神様によって備えられているのか、それらを御言葉を通して学び、祈りを通して確信していくんです。これはとても大切なことだと思います。私たちは今教会を通して救われる教会時代に生きています。そしていつの日か空中に引き上げられます。空中敬虚ということですね。引き上げるときはその時を誰も知りません。神様のみが知っておられます。ただ聖書には救われる人の数が満ちるまでと書かれています。イエスの時代よりすでに2000年以上が経過しています。ですからその時が近づいているのは確かでしょう。教会に属する者が空中に引き上げられ、その後はこの地上には神を信じる者がいなくなるわけです。患難時代が始まります。聖書には7年間続くと書かれています。イスラエルはこの時代大変な苦難に遭います。しかし患難時代の最後にイスラエルに民族的な悔い改めが起こり、そして彼らイスラエルは民族として主に立ち返りイエス・キリストの福音を信じるんですね。そして救われるんです。ローマ書にパウロはこうしてイスラエルは皆救われると記しています。ローマ書の11章です。この時イエスは再臨します。地上に王として来られます。これがメシア的王国です。この王国は千年間続きます。まあ新約聖書では千年王国とも呼ばれるものでありますが、そしてそれ以降永遠の御国に移行していくわけであります。御言葉を通してこのような将来の希望が掲示されています。日常の生活にもがいているとき、どうにもならない、泥沼から這い出ることができない、そのようなとき、また日常生活のみに気を取られているとき、どうぞ立ち止まって神様に向かって祈りましょう。神様は御言葉を通して希望を備えてくださっているのです。できれば一人で祈ったらいかがでしょうか。 でも自分の家には一人になれるところがない。もちろん広さがないというより静かな環境がない人が多いと思います。私の職業的立場から申しますと、一人で散歩するのが良いのではないでしょうか。お勧めをいたします。神様が作られた自然の中でゆっくり歩いてください。神様が養っていてくださる四季折々の花を眺めてください。そして語りかけてください。ジオン寺の裏手の方には、私はいつもその木を見るのが好きなんですが、樹齢200年は超えてんじゃないかと思われるような素晴らしいクスノキの巨木もあります。そのような中で神様とお話しするんです。どうぞ始めてみてはいかがでしょうか。私どもの力の源泉は神との祈りの中にあるんです。イエスを通して父なる神との親しい交わりにあるとき、聖霊なる神様も働いてくださいます。キリストの福音を信じた瞬間に聖霊なる神様は私どもの心の中に入っているんです。愛する皆さん、この新しい週もどうぞそれぞれが置かれている場所でなすべきことを淡々とこなしていきましょう。そのような日常生活の中で主がお示しになっている、私どもに将来約束されている栄光の希望を仰ぎ見ようではありませんか。その希望を胸に抱きつつしっかり歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、この朝の学びを感謝いたします。イエス様はカペナウムでの伝道をさらに展開します。数々の癒し、また悪霊の追い出しを通してイエスがメシアであることを証明していきます。しかしその背後にいつも父なる神への祈りがあることを忘れてはなりません。祈りによって力を得ました。そして父なる神の御心に従い通すことができました。私どももイエス様に習い日々祈り続けることができますように、そして私どもの将来にある希望を持って歩んでいくことができますよう、どうぞ導いてください。主の御名によってお祈りをいたします。